代わってみんなで気づこう人権の世紀をお伝えします。考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心。第73回人権週間、12月4日土曜日から10日金曜日。世界人権宣言は、基本的人権及び自由を遵守し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の基準として、1948年昭和23年12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。これを記念して採択日の12月10日を人権デー、ヒューマンライツデーと定めました。我が国では人権デーを最終日とする1週間を人権週間とし、世界人権宣言の意義を訴えています。この機会に人権について改めて考えてみませんか？区内小中学校の取り組み。毎年区内の小中学校では、東京都人権擁護委員連合会と東京法務局と連携して人権啓発活動を行っています。今年度の活動の一部をご紹介します。小学生の人権の花運動。参加校、王子第五小学校、袋小学校、滝野川第四小学校。子どもたちは種まき、水やりなどの体験を通して、協力することや感謝することの大切さと命の尊さを感じることができました。小学生の人権メッセージ。参加校、浮間小学校。毎年、子どもたちの人権メッセージ発表会が開催されています。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止となりましたが、参加校の浮間小学校では、6年生が作文に取り組みました。代表者の作品は人権メッセージ集に掲載される予定です。紙面の都合上、一部省略して紹介します。監修、人権擁護委員。本当の優しさと勇気の心。浮間小学校6年、椎野美宇。あなたはいじめについてどう考えますか？中略。人権とは個人を尊重し、互いを思いやる心のことです。中略。私も小学1年生の時に学童で上級生から嫌がらせを受けていたことがありました。その時は父や母、学童の先生に相談する勇気もなくて辛い思いをしていました。しかし、大丈夫、気にしなくてもいいんだよと、私の心に寄り添って励ましてくれる人もいました。その人には本当に感謝しています。いじめは人の心に大きな傷をつけます。そしていじめの被害者は一生その傷を負って生きていかなければなりません。その人は悪くないのに、なぜ辛い思いをして生きていかなければならないのでしょうか。また軽いいじめやちょっとした嫌がらせでも、いじめであることに変わりはなく、小さなことでも心には大きな傷をつけてしまいます。そのことをどうか世界中の人が忘れないでいてほしいです。私はそのことに気づく人が一人でも増えることを願い続けます。私がもしいじめを発見したら、たとえ自分が苦しい思いをしても、いじめられてしまった側の心に寄り添ってあげられる人になりたいです。それが今の私にできることだと思います。いじめを止めようとすると、もしかしたら自分が逆にいじめられるかもしれません。しかし、それでも覚悟をしていじめをなくしたいです。それが本当の優しさであり、勇気ではないでしょうか。世界中の人々が勇気と優しさの心を大切にできるよう、私も本当の優しさと勇気を持って行動していきます。中学生の人権作文。参加校、王子桜中学校、堀船中学校、赤羽岩淵中学校、浮間中学校、明王中学校、私立桜ヶ丘中学校。人権について日頃感じていることを作文にしました。応募作品の中から、1作品を紹介します。 紙面の都合上一部省略して紹介します。本作品は全国中学生人権作文コンテスト東京都大会において優秀賞を受賞しました。監修人権擁護委員。知ること。王子桜中学校2年、岸下くるみ。視線が集まるショッピングモール、テーマパーク、ファミレス。どこへ行くにも、その現象はつきまとってきた。行き交う人々の視線の先には、私の姉がいる。4歳離れた私の姉には障害があり、車椅子に乗っている。会話ができない。ただそれだけのことである。私がそれだけと感じる違いは、多くの人にとってそれだけではないようだ。その現象は、時に差別的だと感じられるものもあるのだ。2016年に施行された障害者差別解消法を受け、2017年に行われた障害者総合研究所によるインターネット調査によれば、日常生活の中で差別を感じたことがある障害者の方は、全体の 59% にも上るという。なぜだろうか。中略。私はその原因は障害のある人とそうでない人の関わりのなさにあるのだと思う。インクルーシブ教育をご存知だろうか。インクルーシブ教育とは、障害のある子どもと障害のない子どもが同じ場で共に学ぶことを目指す教育である。私なりの解釈ではあるが、多様性を尊重し、それぞれにどんな背景があったとしても、格差なく過ごせる社会を作るための第一歩なのだろう。中略。私はこのような取り組みにより、障害のある人々の生活は大きく変わっていくのではないかと考えている。障害のある子供が障害のあるなしに関わらず、同じ教室の仲間であることは、子供たちの意識に大きく影響していくだろう。多様性について考えを深めることができ、自分とそれ以外を分ける差別意識の無意味さに気づくことができるかもしれない。姉と私の家族をめぐる現象は、障害のある人々にとって、またはその家族にとってよくあることだろう。中略。私は先ほど障害者が差別されてしまう理由を、関わりのなさによるものと述べたが、さらに言えば、関わりがないことから知らないことにつながっていくからではないか。知らないことは不安を生む。自分と異なるものへの不安だ。車椅子に乗っているから、背が低いから、肌の色が違うから、知らないから、知らないこと。異なることへの不安が差別の心を生むのだ。私は伝えたい。知ろうとしてほしい。障害のある人について、その人がどんな人なのか知ることで、不安の心は取り除かれるだろう。だから、ここで私の姉を紹介しようと思う。姉は外出時、車椅子に乗る。あーとか、うーしか話せない。一人で食事をとったり、着替えたりもできない。しかし、自分の意思や感情は、身振り手振り、表情などで伝えられる。私が親に怒られていれば、それに共感して泣いてくれる。冗談にも付き合ってくれる。そして何より、笑顔がとても素敵で、周りを元気にしてくれる。そんな私の姉だ。大好きな、大好きな私の姉だ。どのような障害を持つのかではなく、その人がどんな人なのかを知ろうとしてほしい。想像でもいい。あなたが見ている表面だけでなく、中身まで。どんな性格なのか、何が好きで何が嫌いなのか。そうすることで、障害者という枠ではなく、一人の人として、その人のことが見えてくると思う。同じ趣味を持つかもしれない。好きな音楽や見るドラマは全く異なるかもしれない。知ることで、新しい関係性への一歩を踏み出せるのだ。柔らかな眼差しが、みんなを包むその日まで。以上です。お問い合わせは、多様性社会推進課。 電話 3913-0161 番です。夜間人権ホットラインの紹介です。人権週間にあたり、夜間、電話人権法律相談を実施します。人権侵害や日常生活の法律相談について、弁護士が電話でご相談をお受けします。個人の秘密は厳守します。ぜひご相談ください。電話 6722-0127 番、無料。12月6日月曜日、午後5時から8時、1人当たり10分程度。お問い合わせは公益財団法人東京都人権啓発センター。電話 6722-0124 番、または6722-0125番をご利用ください。人権問題でお困りの方は、区では日常生活の人権に関する問題でお困りの方の相談をお受けしています。人権擁護委員。人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受け、日頃から区民の皆さんの人権が侵害されることがないよう見守る一方、人権啓発のための様々な活動を行っています。人権擁護委員一覧です。道本周作、西ヶ丘一丁目在住、岡野幸恵、上十条二丁目在住、大島かな子、王子五丁目在住、小林博之、神谷三丁目在住、牛村福太郎、王子四丁目在住、吾妻澄江、滝野川三丁目在住、田口幸子、北区豊島一丁目在住、小林力、王子一丁目在住、山本栄一、西ヶ原三丁目在住、南里陽子、神谷一丁目在住、以上です。区民相談室の人権相談、相談日時、毎月第4火曜日、午後1時から4時、予約制です。お問い合わせ、場所、区役所第一庁舎3階2番窓口、広報課区民相談室、電話 3908-1101 番です。以上、みんなで気づこう人権の世紀をお伝えしました。